塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。カルロス・ゴーンさんがですね、またまた逮捕されまして、保釈中の逮捕というのはね、異例中の異例だということなんですけれども、4月の10日にですね、冤罪弁護士として知られる今村鶴さんがですね、声明を出しました。日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者の事件で、日本の刑事司法への批判が海外でも強まっているとして、弁護士や法学者が否認していると保釈されない人質司法からの脱却を求める声明を出しました。声明ではですね、司法手続きの現状について、罪を認めるまで身体拘束を続け、長時間の取り調べを弁護士の立ち会いもなく受任させているというふうに批判しておりますね。黙秘権や公正な裁判を受ける権利など、憲法で保障されているはずの人権を侵害していると訴えていらっしゃいます。声明の呼びかけ人にはゴーン容疑者の弁護人も加わり、これまでになんと1010人が賛同しているということですね。人質司法からの脱却を求める声明文を法務省や最高裁などに提出したということです。さあそして今日はですね、鈴鹿殺人事件のことをお伝えしたいと思います。3月2日にですね、冤罪犠牲者の会というものが立ち上がったんですけれども、世間に広く知られていない冤罪事件がまだまだたくさんあるんだなということに驚きましたけれどもね、この鈴鹿殺人事件もそのうちの一つです。今日はですね、鈴鹿殺人事件で殺人犯の汚名を着せられている加藤英二さんのご両親、加藤元博さんと加藤由紀さんにお話を伺っております。ぜひお聞きください。このインタビューは4月2日衆議院議員会館で再審法改正を求める市民の会の準備会が行われた後にですね、国会図書館の敷地内で収録しておりますので、走行中の車の音や風の音などお聞き苦しいところも多々あるかと思いますが、この点はご了承ください。さあここからはですね、お客様をお招きしております。鈴鹿殺人事件の犯人とされている加藤英二さんのご両親をお招きしてですね、今日はお話を伺いたいと思います。まずお話を伺う前にですね、簡単に事件の概要をご紹介したいと思います。2012年の11月13日に鈴鹿市で会社役員の辻元彦さん、当時38歳が何者かによって後頭部を殴打されて死亡するという事件が起きました。事件直前に訪問していた共同経営者の加藤英二さん、当時34歳が殺人容疑で逮捕起訴されました。第1審と控訴審において懲役17年の判決が下されています。しかし加藤さんは逮捕当初より一貫して無実を主張しており、この後ご紹介するいくつかの理由によってこの判決は不当であり、この一件は冤罪であるという可能性が極めて高いと言われております。この事件に関して事件発生時より中部地方のマスメディア各紙がですね、各社が詳細に報道し、警察の捜査及び裁判の経緯に注意を喚起してきました。現在加藤さんは41歳、無罪判決を目指して、最高裁に上告したものの棄却されてしまったということで、現在に至っております。それではですね、ここからはご両親にお話を伺いたいと思います。どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、寒いところ、遠いところ、ありがとうございます。この放送はですね、おそらく15日に放送されると思うんですけども、この収録をしているのはですね、桜が満開の東京で、やや風もかなり冷たい、そんな日なんですけれどもね。先日長野の刑務所に行かれたというお話を伺いました。お孫さんが優先でなかなかお母様は面会できなかったということなんですけども、月に何回ぐらい行かれるんですか？
今月に1、2回ですね、
面会の回数が今3回までしかできないので、はい、1、2回ですが月に1回は必ず、はい、行って、はい、まあ、体調とか、それからまあ本の差し入れとか、
はい、
あとは弁護団へのいろんな要求事項等々を、はい、事務整理っていうか、市に行っております。
あ、そうですか、はい、以前は名古屋だったんですけど今度長野に移送されてしまってかなり遠くなってしまったのかなと思いますけれども、
まあ、名古屋の公所から長野へ変わりましたので、かなり交通費もかかりますし、大変だなという感じはしてます、はい、まあ、ただ元気の姿を、見るためには、ぜひ行かなきゃいけないというふうに思ってますので、
はい、ブログ書かれていらっしゃって、お食事のことなんかもいつも拝見してるんですけど麦飯が多いんですよ。
はい、麦飯がほとんどで、白米が出るのはお正月ぐらいですかね、で以前お雑煮とかも出たらしいんですけれども、高齢者の方が増えてきたからということで、お餅も喉に詰まらせるということで、雑煮もなんかなくなったようなことを聞いています。
あ、そうですか、わかりました。やっぱり長野の冬は寒いですよね。
はい、先日行った時も最高気温が10度でしたかね。で、遠くの山、白く雪をかむっていましたし、道路も一部凍結してたりしましたので、かなり寒いと思います。で、ただ実は三重の、津にある三重刑務所に一審の時には拘留されておりまして、はい、その時には、津の刑務所は悪名高き刑務所で、冬寒く夏暑いという、最悪の刑務所だったらしく、はい、その時には耳とかそれから 手足はもちろん霜焼けひび割れもしてましたけれども、長野は今雑居房にいますので、はい、どういうわけか皆さんの体温が高いのかどうか分かりませんけれども、ひびはできてましたけれども、つよりはいいということは言ってました。
あ、そうですか、分かりました。それからですね、この事件のことについてお尋ねしたいんですけれども、まあ、いろいろな資料を拝見するとですね、解決できない4つの疑問があるということが書かれているんですけど、まあ、4つどころではなくたくさん疑問点があるんですけども、まず、当時ですね、加藤英二さんが当時お付き合いをしていた女性の供述でスーツを着替えて捨てるようにと、指示をされたということで、公園のゴミ入れに捨てたということになっているんですけれども、そのように供述されているんですが、いろいろ調べてみると公園のゴミ箱は何年も前に撤去されていたということが判明したということで、この供述は嘘だったということですよね。
はい、その通りです。実は衣類はですね、名古屋の、まあ、報道機関の記者の方のチェックで捨てられていないということがはっきりをしてますので、これは裁判で虚偽の答弁をしているなというふうに考えています。
はい、そして、アリバイも消されているということなんですけども、事件の犯行時刻は午前10時40分過ぎというふうになっているようなんですけれども、被害者のスマホには11時34分にメールがあって、その後既読になっているということですね。これがアという文字が一文字書かれて、おそらく誤送信されてしまったのではないかというアメールというやつですね。加藤英二さんはですね、東名阪自動車道の11時40分にですね、名古屋南インターで降りているということが分かっておりまして、11時34分に被害者の方にメールがあって、これを操作したのが加藤英二さんではないということが明らかなんですね。ということは誰がやったのかというと、警察官が、捜査官が既読にしたと言っているんですけど、これもちょっとおかしいなという話で、なんかみんなが嘘ついているという、
ですね、そのアメールがあった、スマホなんですけれども、事件当日の、夜、もちろん警察が捜索に入るんですけれども、その時には見つかっていなく、はい、翌日の捜査の時に、午後ですけれども、はい、発見されています。それもおかしな話で、はい、警察はくまなく事件現場を捜索しているはずなので、はい、そんなスマホが後日出てくるなんてことは全くありえないから、はい、警察が果たして既読にしたのか、第三者、別の殺害したものか、はい、 しかありえないというふうに思っていますし、その雨るだけじゃなくって、その他に LINE のスタンプ、分かる方いらっしゃると思うんですけれども、はい、LINE のスタンプも、事件当日の15時ぐらいだったかな、ちょっとはっきりした時間忘れましたけれども、ダウンロードされてるんですね。うん、それもありえない話 で、
そうです、ね、
絶対に本人、第三者、警察しかありえないので、はい、逆にもしそうであったと、警察がやったとしたら、警察は、加藤英司が犯人でないという証拠を隠滅したということになるので、はい、これは私は許せないことだというふうに思ってますし、裁判所もそれをきちっと審理しないということは、はい、おかしいと思います。
はい、そうですね。そして次の疑問点です。警察が加藤さんを犯人にした決め手とされている、鍵なんですけれども、加藤さんの車の中からですね、被害者宅の鍵が見つかったということになっています。ところが検察官が提出した鍵の証拠の写真は裁判に提出された現物とは明らかに違うという鑑定が出ました。ということはこれは証拠の捏造ということですかね。
はい、これ鍵はですね、証拠は完全に捏造されています。誤本という形で第一審では検察は決めつけましたが、誤本以上あるということがはっきりしました。これによって鍵の捏造は捜査機関か、もしくは、犯行に関わったものしかできないという形がほぼそうではないかというふうに確信を持っています。
はい、そしてさらに次の疑問点です。殺害現場には被害者の血液が広く、飛び散っていたんですけれども、犯人は相当の返り血を浴びていたはずです。しかし加藤さんの体、スーツ、車、持ち物からはですね、ルミノール反応は一切出なかったということですね。警察の方もですね、現場検証の際にですね、犯人は相当の返り血を浴びていると言っていたんですけれども、一審判決では犯人は返り血をほとんど浴びていないと、これも言い方を変えているんですね。この辺も加藤さんが犯人の可能性は極めて少ないんじゃないかという気がしますけれども、裁判を通してこの返り血のことについて何か気になったこととかございますか。
現場には床にも血が飛び散っていました。はい、で、床に飛び散ってるということは、仮に靴下、はい、あるいは足にも血はつきますよね。で、仮に靴下についたとしたら、靴を履いたときに靴にも血は何らかの形で残ると思うんですけれども、息子の体、顔、はい、それから手、足、どこからもルミノール反応は出ませんでした。はい、だからやはりこれもおかしな話で、はい、息子を犯人に陥れるために、はい、いろんなことを後付けして、はい、いるのだと思います。
はい、そしてですね、加藤さんは事件当日の夕方新規採用の面接も行っているということなんですけれども、警察は犯行時間は20分程度としておりまして、犯行現場には流しすらなかったと。ということは血を洗い流してそれから服も着替えたりして、会社にいて面接をするということは、まあ、到底考えられないということですね。これだけおかしな点があるのに裁判では一切これらには触れられていないというか、重要視されていなかったようなんですけども、この裁判を通してですね、一番強くお感じになられたことはどんなことでしょうか。
例えば一審の裁判でですけれども、津の裁判所で、2ヶ月にわたる三重県初めての長期裁判でしたけれども、その裁判長の判決については甚だおかしく正当性を欠くものであるということが言えます。はい、例えば、証人が犯人は返り血を浴びているという証言を得たにもかかわらず、はい、それを否定をする判決文を出すという、もう前代未聞の裁判長でした。はい、それにも加えて、加藤英司を守るべき弁護人が何もできなかったというのが非常に親としてはね、非常に悔しいですね。もう少しまともな弁護人であった、あってほしかったというのが今の気持ちです。
はいはい、加藤英司さんはパソコンというか IT 系のかなり、スキルの高い方だとお伺いしております。逮捕・勾留された初期の段階でですね、多くの友人知人 の IT 関係者たちに助けを求めていれば、もうちょっといろいろなことが解析されて分かったんじゃないかというふうにも聞いているんですけれども、この IT 系のお仕事というのはどんなことをされていたんですか？
当初は、パソコンスクールの講師をしておりましたけれども、自分で会社を立ち上げてインターネットを使ったどう言えばいいんですかね、商品を仲介するような形で、はい、物流も含めた販売をやっていました、はい、ですからインターネットっていうのは日進月歩って言いますように、しょっちゅういろんなことが変わるので、知識も含めて日々努力をして会社を経営していましたし、それなりに利益も上がっていたように聞いております、
はい。ところが弁護団の方はあまりインターネット経営のことについて理解をしていなかったということで、これもちょっと不幸な結果を生む原因だったのかなという気がするんですけど、
ただその弁護団、一審弁護団についてはやはりそこまで証拠開示がなされていなくて、はい、私たち家族、親も妻も子供も含めて接見が禁止されていまして、その期間があまりにも長い1年9ヶ月だったんですね、はい、その間にいろんなことがいわゆる司法の都合のいいように回っていってしまって、はい、いざ裁判の蓋を開けたらこんなことになっていたのかっていうのが私たちの事実です。で、はい、息子は子供が3人いますし、事件ちょっと前にうちも新築したばかりでした、はい、で会社も経営が好調でしたのでうちを建てたし、家族の幸せを願ってうちも建てたわけで、今は嫁が頑張ってローンを払って、子供の父親代わりもやって、夫父親の帰りを待ってますので、はい、もう私どもとしては一日も早く息子を冤罪から救って早く家族のもとに返してやりたいなっていうのが思いです、
は
い、
そうですね。事件当時の記事はいろいろ拝見して多いんですけれども、刑が確定した後のメディアの取り上げ方というか、冤罪じゃないかという疑いを表す報道などはあったんでしょうか？
それは残念ながらございません。去年最高裁で、却下されましたので、これから再審に向けて戦うということでありますので、再審をアクションを起こしたときに、はい、メディアにはまたご連絡をしたいなというふうに思っています。
はい、わかりました。冤罪犠牲者の会というものがありましてですね、3月2日に設立総会があったんですけども、そこで初めて加藤さんご夫妻にお会いしまして、冤罪の中でも報道されるものとそうじゃないものがあるんだなということをすごく感じたんですけれども、メディアに対するアプローチとかは今までまたはこれからどのようにしていこうかなというご計画ありますでしょうか？
静岡伊北っていうんですかね、はい、伊藤っていうんですかね、は私ども鈴鹿殺人事件のことの報道はほとんどされてない、多分 99% されていなかったと思うんです、
はい、知りませんでした、
はい、だからそれもいろんな方に聞きますと、猟奇的な殺人とか、複数の殺人事件とか、なんか得意なことがなければ、はい、全国ネットでは報道されないというふうに言われて、一人を殺害しただけのことですが、それでも冤罪は冤罪ですし、今現在日本の中で冤罪あるいは再審請求が認められて嬉しい報告を聞いている件も多々ありますので、やっぱり今日本の中で若者も含めて冤罪っていうものがそんなことがあるのかっていうことが広まってくれるように、マスコミの方たちには報道をお願いしたい、司法は、私たちもこの事件に巻き込まれるまでは警察は市民の味方だ、検察は正しい判断をしてくれる、裁判所は裁判長は絶対に間違った判断はしないというふうに思ってましたけれども、本当にそれは全面的に覆されましたので、やはり正確なやっぱり報道はマスコミの方たちの 義務だと思うし、やっぱり報道していただくことによって冤罪で苦しんでいる人たちが助かると思いますので、それはよろしくお願いしたいと思います。
そうですね、この番組も小さな小さな番組ですけど、まあ、微力ながら、頑張っていきたいなと思っているんですが、先日の冤罪犠牲者の会にご参加されたきっかけというのはどのような形だったんですか。
代表を務められる桜井さんであるとか青木さんであるとか、お二人に誘われましてですね、はい、実際我々も本当の犠牲者ですので、ぜひ参加をして、東京関東の方にも知ってもらいたいということで参加をさせていただきました。とてもいい機会だったというふうに思っております。
はい、この番組でもですね、冤罪犠牲者の会のことは一度触れたきりなんで、また折を見てですねご紹介していきたいなと思ってるんですけども、設立総会にはですね約50組の、冤罪犠牲者の皆さんが集まっていてですね、こんなに冤罪が多いのかと、ちょっと呆れるやらびっくりした、次第なんですけども、会にご参加されて、どんな感想をお持ちですか。
はい、氷山の一角だと思うんですよ。この間の冤罪犠牲者の会に集まったのは、泣き寝入りしてらっしゃる方も大勢いますので、ぜひこの活動を活発にして、皆さんの支援をいただいて、一人でも多くの人に冤罪事件のことを知っていただきたいですし、一人でも多く冤罪犠牲者の方を救って、皆さんに失われ、皆さん方が失われた時間を取り戻していただけるように、私たちも自分たちのこともそうですけれども、皆さんの支援をしたいなと思っています。
はい、わかりました。さあ、お聞きいただいておりますけれども、まあ、この他にもおかしい点はいっぱいあってですね、犯行現場には毛髪が落ちていたとか、この毛髪は被害者のものでもなく加藤英二さんはスキンヘッドにされてますからね、加藤さんのものでも当然ないし、こういったものは裁判でも全く取り上げられてないなどなど、いろんなおかしい点があるんですけども、この放送を聞いてですね、事件に関心を持った方、あるいはですね、守る会に参加してみたいなという方はどちらに連絡すればいいでしょうか。または検索方法は、どのような形が一番いいでしょうか。
はい、まずホームページも開設しておりますし、それから、加藤英二の名前でツイッターもやっています。それから加藤幸、私母親ですが、私のフェイスブックもあります。それと、冤罪ブログということで、ブログも、やっておりますので、冤罪鈴鹿殺人事件というワードで検索をしていただければ、多分すべて出てくると思いますので、はい、よろしくお願いします。あと、先日もお話しされてましたけれども、国民救援会の愛知県本部には支援していただいてますので、はい、国民救援会の愛知県本部でも構いません。
はい、わかりました。ぜひね、チェックしてみていただきたいと思います。はい、最後になりますけれどもですね、ところで今日はですね、再審法改正を目指す市民の会の、まあ、なんて言うんでしょう、準備会といいますか、その会がありまして、そこに、加藤さんご夫妻がお越しになっていたというわけなんですけれども、5月20日に、再審法を目指す市民の会の結成総会があるということですね。ちょっと楽しみですね、これは。
そうですね、今日来てびっくりしたのは、本当に有名な方という言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、検察官の方とか弁護士の方とか、大勢来てらっしゃって、そしてまた、冤罪を支援される方々が大勢来ておられましたので、やはり名古屋の田舎と比べたら東京はすごいなっていうのが印象です。
そうですか、
はい、名古屋ではなかなかこうは集まらないので、はい、名古屋では今名張毒武道士事件、あと静岡では、はい、袴田事件がありますけれども、はい、みんな冤罪晴らすために頑張ってますので、はい、これからも皆さんのご支援をお借りしたいと思います。
は
い、
お父さんは最後にリスナーの皆さんに何か一言ありますでしょうか。
そうですね、我々も今回初めて息子の事件で冤罪事件に関わるということになってしまいました。はい、サラリーマンを退職してのんびり暮らそうと思った矢先のことでした。まあ、でも息子を助けるために何とか冤罪を早く晴らして家へ帰らしたいというふうに頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、鈴鹿殺人事件に、興味を持っていただいてですね、大勢の方に、情報を拡散していただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。 この鈴鹿殺人事件、本当にねおかしなことがいっぱいありましてですね、よくこんなあやふやなことで裁判しているなと、もう怒りを禁じ得ませんけれどもね、ぜひこの事件のことを知っていただいてですね、関心を持っていただき、これはおかしいぞという声をね、大勢の人に上げていただきたいと思います。番組中でもね、お母様がお話しされておりましたけれどもね、鈴鹿殺人事件と検索するといろいろ出てきます。ホームページや加藤英二さんを守る会、その他事件の概要を表すものとかですね、そしてお母様の加藤由紀さんが Facebook でも記事を書かれているんですけどもね、これがなんともね胸を締め付けられてしまうんですけれども、日々のお食事の内容なども書いてありまして、朝麦飯、味噌汁、メカブパック、昼麦飯、サンマフライかっこソース、ひじき五目煮、からし味噌和え、夕食麦飯、豚汁、八宝菜炒め風、中華春雨、なんかねもうちょっといっぱい精のつくものを食べてほしいなと思いますよね。なんか最低限の食事っていう感じがしちゃってね、もう申し訳なくなりますね。そしてね、刑務所のみんなが集まる部屋でお聞きになったんでしょうか、他の方たちが詰将棋に熱中していたので、チャンネルをニュースに合わせてみたら、なんと古都記念病院の人工呼吸器事件の最新決定を最高裁も支持したというニュースをたまたま聞いたそうなんですね。これは3月のことなんですけれども、おそらくね、いや早く自分もなんとかしてくれっていうね思いに駆られたんじゃないかなと思いますよね。ぜひ鈴鹿殺人事件で検索してみて、事件のことに関心を持っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあそれにしてもですね、今市事件といい、今日ご紹介した鈴鹿殺人事件といいですね、冤罪で息子さんが獄中生活を余儀なくされているという親御さんの気持ちっていうのはね、もう本当に察するにあまりありますね。名刺や資料にですね、息子は無実ですと書いて各地を奔走するというのはね、もう本当に大変だなと思いますね。何があっても助け出すぞっていう、まあそんな気持ちでねいらっしゃるんだと思いますけれども、一日も早く家族団らんのひとときをね過ごしていただけるように、皆さんで力を合わせていきたいと思いますよね。私もですね、息子が小さい時はね、まあ勉強なんかできなくてもいいから、もうとにかくいいやつになってくれと本当に思いましたね。しかし人生は何があるかわかりませんからね。でももし何かあったら、何があってもお前の味方だぞっていうね、そんな気持ちを歌にした曲があります。キャッチボールという曲なんですけれども、今日はですね、加藤英二さんのご両親に、この曲をプレゼントしながらですね、リスナーの皆さんにもこの曲を聴いていただきたいと思います。それではそろそろお時間がなくなってまいりました。また次回同じ時間にお目にかかりたいと思います。おやすみなさい。